英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、7月に入りまして、世の中ウィズコロナで夏に向けましてなかなか大変な感じでございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回は久々にですね、スタジオからお送りいたします。いや、なかなか元の生活に戻りにくい新しい生活様式、新たな日常ということが言われていますね。そして今回のゲストは、冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきました、フリーアナウンサーの阿部千明さんです。どうも、
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。阿部千明さんは、聞き酒師、日本酒学講師の資格を持っておられまして、日本酒セミナーや講演等の講師、日本酒のイベントの司会のお仕事もしておられまして、他にワインコーディネーター、野菜ソムリエの資格も持っておられるということなんですけども、大生まれは北海道札幌でいらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。どさんこなんです。
では今日は千秋さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
ではご自身で自己紹介をよろしくお願い申し上げます。
はい、皆さんはじめまして、阿部千秋と申します。私は今お話にもありましたが、北海道札幌市出身で、札幌時代はテレビ番組で旅やグルメ情報番組を主に担当しておりました。北海道はね、とても広いんですけれども、ほぼ全土をくまなく取材してきまして、北海道には先生5つ離島があるのご存知ですか？
いや、知らなかったですね。
そうですか、利尻島、礼文島、手売島、八木島、釧路島って5つの離島あるんですけれども、そこも全て行ってきました。
すごいですね。
あとはですね、こうパラグライダーで山の上から飛んだりとか、ラフティングで川を下ったり、あと漁船に乗って魚釣ったりとか、結構体を張って頑張っておりました。で、北海道はやっぱりこう食材の宝庫ですよね。農家さんの取材の機会もすごく多かったので、野菜の勉強したことがありまして、でそこで野菜ソムリエの資格も取得しました。あと先生もね、大変お詳しいですけれども、温泉レポートをしてました。私も登別温泉とか、あと尊郷温泉、十勝川温泉とか、さまざまな温泉北海道内にありますけれども、いろいろなところに入ってきましたね。
ああ、そうなんですね。
北海道に、ね、思い残すことがなくなったというわけではないんですけれども、結婚を機に東京に住むようになりまして、今年で9年目になります。まだでも体の中には北海道がこう色濃く脈々とこう血の中に流れてるかなという気はしてますね。
いや、本当いろいろとこう、もう温泉とか、旅グルメ、いろいろ北海道もいいとこたくさんあると思うんですけども、いや、まあ今日は早速ですが、千秋さんのアシスタントの方、よろしくお願い申し上げます。
はい、よろしくお願いいたします。さて、今回もリスナーさんからのメッセージが来ていますので、ご紹介させていただきます。三四郎さんからです。前回の英郎先生と赤崎さんのやり取りがとても良かったです。赤崎さんの栃木の紹介が途中で終わってしまったようなので、ぜひ続きを聞いてみたいです、ということです。
そうですね、ありがとうございます。それで、千秋さんはこの栃木との関わりっていうのは何かありますか？
はい、栃木県はですね、私は先ほども申しましたけれども、日本酒の、資格を持っていると先生にご紹介いただきました。酒蔵の取材で、よく伺ってますね。人気の、酒蔵がやっぱり栃木もたくさんありまして、千金とか宝美伝、ダイナ、若駒、いろいろ個性のあるすごく美味しいお酒を作られている蔵がたくさんあります。で、取材に行っていろいろお話を伺って帰り、宇都宮で餃子を食べて帰ってきたりとか、そんな感じですね。
あ、そうなんですね。
はい、
いや、栃木県の佐倉市はあれですよね、薄井さん、薄井和樹さんの千金がとっても有名ですよね。
先生も飲まれたことありますか？
そうなんです。私も清水さんと会いしたことありまして、彼があれですよね、ワインの資格も持っておられて、なんかその聞くところによると、若い頃になんか親に感動されて、なんかこれ言っていいかどうか分かりませんが家出して、そこでなんかその、ワインの勉強でもしようということで勉強したところ、ワインとビールが実は3500年前からの、世界最古のお酒と、でいうことで、そういうことを勉強しているうちに、日本酒が実は結構新しいお酒で、 まあ温故知新といいますか、うん、最も古いお酒を知って、うん、まあ、その新しい日本酒を学ぶということで、はい、それで、まあ、勉強して戻ってこられて、うん、それからの活躍が目覚ましいということで、はい、私もその薄井社長の話を聞いて非常に感動しました。
うーん、
カブトムシと か, なんか 赤トンボですかね、
はい、
いろんなそうお酒があるみたいですよね。
そうですね、カブトムシは、ね、ちょうど今の時期皆さん飲まれてると思いますけども、夏酒として出るお酒ですね。赤トンボは秋口に出る冷やおろしというお酒、あと冬になると雪だるまというシリーズもありますね。あとは先近はね、こうクラシックタイプとモダンタイプというね、こうちょっと2つのタイプでお酒も作られていたりとか、ナチュールっていうね、すごく昔からの古典的な作りに基づいて作ったお酒なんかもありますね。
いや本当にそういう千作さんは、まあ、栃木との関わりも結構あるようなんですけども、まあ、ここでですね、先ほどお話にも出ましたが、千作さんは聞き酒師、
はい、
日本酒学講師としても、まあ、大変ご活躍でいらっしゃいまして、でこの聞き酒師、はい、まあ、日本酒学講師というものはどういうものなんでしょうか。
はい、まず聞き酒師は日本酒の歴史や製造方法、あるいはラベルの見方や料理との相性のことについて学んで、それで試験を受けて取得する資格なんですよね。で、私日本酒に興味を持ったきっかけっていうのがもう今から20年くらい前なんですけども、まあ、全国をねちょっとキャンペーンする仕事をしたことがありまして、その時に各地の地酒を飲んで、でお米とお水でできてるものなのにどうしてこんなに地域地域で味が違うんだろうって興味を持って、そうしたらこう聞き酒師っていう資格があるのを知って、でそれでちょっと勉強してみたんです。でいろいろお酒を覚えたのでね、もっと勉強したいなと思って取った資格だったんですけども、その当時ってあまりこう日本酒を一緒に飲んでくれる女友達が少なくて、日本酒ってどちらかというとこう年配の男性の方たちがこうタバコ黙々の居酒屋で飲むイメージがあったんですよね。
そうですね、
なのでその翌年はなんかこうワインの資格も取って、でそこからしばらくワインが飲む時期が続いたりもしてたんですけども、でも今から10年ちょっとぐらい前ですかね、ある時日本酒を飲んだら、あなんかちょっと昔のイメージと違うななんて思って、でちょうどその頃女友達も私も日本酒好きなの千秋ちゃんとかって言ってこう一緒に飲もうって言ってくれることが増えてきて、でそれでこう日本酒のお店をいろいろ飲み歩くようになったんですね。でその時に今度上位資格にある日本酒学講師というのがあるのを知ったので、2011年にその資格を取って、今ではセミナーや講習会の講師をするようになりました。
これ聞き酒師の資格を取って、でその取った上じゃないと日本酒学講師の資格は取れない感じなんですね。
はい、そうなんです。
あ、じゃあどんどんどんステップアップ、バージョンアップされてるってことなんですね。
本当ですね。
あ、すごいですね。あ、そうなんですね。で千秋さんはそれで、まあここ世田谷のなんか有名なこの酒屋さんですか、
はい、
ともご懇意ということなんですが。
はい、そうなんです。豪徳寺駅から歩いて数分のところにある朝日屋酒店さんってあるんですけれどもね、そちらに何度かお邪魔していて、でここはですね日本酒と焼酎がメインの地酒の専門店なんです。ビールはね置いてないんですよ。で日本酒の品揃えがものすごくたくさんありまして、だいたいお取引先さんが日本酒の蔵で100社ぐらい、焼酎で50社ぐらいあるそうなんです。なので揃ってるアイテム数で言うともう700、800アイテムくらいにはなるんじゃないかと。
すごいですね。
そうなんです。創業がですねもう60年以上前で、最初は八百屋さんとして創業されたそうです。でその後2代目に代替わりしてスーパーになったそうなんです。でその時にお酒売り場のこうなんて言うんでしょう、ボリュームがどんどん広くなっていって、それで2代目の方が酒屋さんにされたそうですね。で現在はね3代目の和幸さんという方が引き継がれてるんですけれども、まあ、全国各地の酒蔵さんとのお付き合いもとても深いので、毎年大きな聞き酒会も開催されてるんですけど、今年はちょっとコロナウイルスの影響で中止になってしまったんですけどもね、毎年私も参加させてもらっています。
なんかあれですよね、写真で私も見せていただいたんですけども、もう本当にびっしりとこう日本酒がもう所狭しと並んでる感じで、
はい、
だから2代目にスーパーやってたとは思えないぐらいの、
そうなんですよね、
すごいお酒がもう並んでましたよね。
でね、こちらのお店はやっぱりでもそのスーパーの名残なのか食品が売ってるんですけどね、はい、その食品というのは馬刺しなんですよ。
馬刺しですか。
酒屋さんで馬刺し売ってるって珍しくないですか。
そうです ね、
ねえ。でロースとかヒレとかハラミ、たてがみって部位ごとにねちゃんと分けて売られていて、でその馬刺しを食べるときにぴったりな美味しいお醤油もちゃんと陳列されてるんです。
なるほど。
なのでもお酒好きでさらに馬刺しも好きっていう方にはぜひね一度足を運んでもらいたいと思いますね。
そうですね、馬刺しなんかも合いそうですもんね、お酒、日本酒も、焼酎もそうですかね。
そうですね、そうですね、すごくスタミナつきそうですよね馬刺しって。
いや馬はやっぱりね、馬の肉というのはやっぱりいいと思いますよ。ああいうこう走り回るこの脳を駆け巡るタンパク質、筋肉も含めてですね、馬刺し食べて元気出るっていう方結構いますよね。
なんか脂肪も少なそうでね、すごくヘルシーで高タンパクな食材のイメージがありますね。
そうですね。
この、ね、旭屋酒店さんは近くに東京農業大学があるんですけれども、はい、そこの、ね、醸造学科というのがありまして、実は酒蔵の息子さんや娘さんなど、ね、全国から皆さん勉強しに来られてることが多いんですけれども、日本酒が、ね、お好きな方ならきっと知ってると思われる人気の銘柄のお酒を作られている蔵元さんが、その東京農業大学の醸造学科時代に旭屋酒店さんでアルバイトされていたりとかっていうのもあるんだそうですよ。
そうなんですね。
でお店に行くと、もう店員の方皆さん気さくでいろんなお話ししてくださって、で例えばこういうお料理を食べたいんだけどどんなお酒が合いますかとか、あと今日こういうの買ってきたんだけどもこれに合うお酒、例えばこんなタイプだとどういうのがありますかとかね、いろいろ聞くとちゃんと答えてくれるっていうので、最近特にこう食とお酒のペアリングっていうのが話題になってますけれども、なんかそれをねこう注目されてるお客さんが増えてるななんてお話をこの間小沢さんから聞きましたね。
ああそうなんですね。千秋さん、ここでクラシックを一曲お願いしたいと思うんですけども、はい、千秋さんおすすめの曲なんですが、フランツ・リストの、愛の夢。
はい、
この曲のお好きな理由とか何かあるんですか。
すごく優雅な曲で昔からね大好きだったんですけれども、ちょうど今から10年くらい前かな、2011年頃とかに浅田真央ちゃんがこの曲をバックに演技しているのをテレビで見てさらに好きになりました。薄い紫の、ね、衣装を着てこう手足を、ね、曲に乗せて伸び伸び伸ばして踊ってる姿がとても印象的で、この曲のメロディーラインとすごく合うなと思ってうっとり見てましたね。
あ、そうなんですね。これ確かその非常に有名な曲でしたよね。私もそれで聞いてみたんですけど、私はもうぼーっと真央ちゃんの時曲聴いたんであこの曲だと思って改めて感動したんですけども、はい、では千秋さん、曲の紹介をお願いいたします。
はい、それではお聴きください。フランツリストで愛の夢です。
Thank you.
リンリンさんからのメッセージです。エイロー先生に伺いたいのですが、ウィズコロナでいよいよ夏の新しい生活が始まっていますが、具体的にどんなことに気をつけたらいいでしょうかということなんですが。
そうですね、これから夏を迎えまして、夏といえば、
はい、
紫外線が強いですね。で、最近テレビとか雑誌とか、新聞でも結構ちょっと取材もありまして、
はい、
質問も多いんですけども、紫外線、
はい、
これにはですね、ある程度十分に当たっていただきたいというふうに思います。
当たった方がいいですね。
これは特に女性雑誌になるとですね、紫外線対策ということで、結構ナーバスな神経質な方が多いんですけど、
はい、
できればですね、この日光浴、はい、10分ぐらいは毎日当たっていただきたいと。
それはどうしてですか？
そうですね、理由は主に2つありまして、はい、1つはですね、ウイルスがその紫外線によって失活化する、そういう感染力がなくなると、
はい、
いうことが大体10分から15分、
はい、
その直接の光ですね、で、ウイルスが弱ってしまうということが分かってきてます。
はい、
何でもそうですね。紫外線のこの紫の光を当てると、よくサウナとか温泉でも櫛とか、ああいうのこの紫色の光でこう当てて、
あ、あります、あります、
殺菌消毒してますよね、
はい、
あれと全く同じ原理です。ああいうことしてると、そういうウイルスとかバイ菌が死んだり死活したりしますんで、その紫外線ですね、
はい、
それに、ある程度当たりましょうということが一つ、
はい、
もう一つはですね、この紫外線によってですね、ビタミン D というものがお肌から作られます。
はい、
これはですね、コレステロールという油の成分がですね、紫外線によってビタミン D を合成します。
はい、
ですので実は紫外線非常に重要なんですね、ビタミン作りますから。でこのビタミン D が今世界中の論文、雑誌ですね、あと日本も含めて、はい、ビタミン D を十分に取れば、新型コロナの重症化を防ぐのではないかという論文が相次いでます。でこれもですね、はい、理由が分かってきまして、免疫細胞、生体防衛群の免疫細胞、
はい、
この免疫細胞にビタミン D の受容体というビタミン D を受け取る、そういう手みたいなのを持ってましてですね、でビタミン D を受け取ることで、
はい、
それで免疫細胞が活性化して生体防衛群が元気になるというエビデンスが実際分かってきたんですね。
はい、
ですので、やはり紫外線に十分当たって、うん、ウイルスを失活化させると、でビタミン D を作って重症化を防ぐと、
はい、
いうことが重要かなと。で大体直接当たるので、10分ぐらいですね、はい、でも女性の場合はどうしてもこの直接紫外線に当たってしまうとちょっとやっぱり困るわと、私は当たりたくないわという方もやっぱりいらっしゃる。それよくわかります。
美容の敵のイメージがあります、
おっしゃったんですね、
はい、
でその時はですね、このビタミン D を、紫外線から、取らなくてもいい、不十分なものは食事から取りましょうと、
はい、
いうこともこれアメリカとかでは推奨されてます。で何から取るかというとですね、これが青魚とか、
はい、
キノコ類、まさに日本人が好きな食材ですよね、青魚とかキノコ類、ね、
和食によくありそうな、
そうですね、
ですよね。
ですので紫外線から不十分な場合は、食材から、特に青魚とかキノコ類から十分に、はい、取れるということがありますので、日本人そういう意味ではこの、食材からすると有利ではないかと。
なるほど、
和食にこういうもの入ってますもんね、
はい、
ですので、そういう夏に向けて、紫外線できれば10分ぐらい当たってほしいなと、
はい、
でビタミン D の場合は日陰で、だいたい日陰で30分ぐらい当たるということでもビタミン D は十分作られると。
日陰でもいいんですね。
そうですね、
うん、
いうことがちょっと夏に向けてのちょっとお話です。
なるほど。
この夏、あとは千秋さん、世田谷と関わりは他何かありますか？
私ですね、以前、はい、夏の暑い日に世田谷区内にある轟渓谷というところに行ってきたんです。先生、はい、行かれたことあります？
いや、私はね、まだ行ったことなくて、それで千秋さんから教えていただいて、ネットで見たんですけど、
はいはい、
すごいですね、ここはもうこの大都会の世田谷とは思えない。
ね、
先生ホームページ間違えたかなと思ってですね、なんか高岡かどっかのページ飛んだのかなと思ってちょっとびっくりしたんですけども。
本当ですよね、23区内唯一の渓谷ということらしいんですが、
あ、
私も 23区内に渓谷あるのと思ってびっくりして、で夏の暑い日に行ってきたんですが、ここがすごく良かったんですよ。
なるほど。
あのもう緑がとにかく綺麗で、遊歩道がねちゃんと綺麗にあって、でそこ歩くともうマイナスイオンが体にたっぷりと降り注ぐようなイメージですよね。でお茶屋さんがあったりですとか。
なるほど。これなんか見ると遊歩道があったり、あとお庭が綺麗な和室というか、そういう和式の建物があったり、はい、あとなんといっても古墳ですよね。古墳があると。いやでもねすごいですよ、この遥か古墳時代あるいは奈良時代にこういうところに立派な古墳があるということは、もう遥か昔から王様がお墓にするぐらいですから、はい、一番いい場所、一番住みやすい場所だったのではないかなと。ということで、ここはもうぜひともおすすめですね。ありがとうございます、いろんな情報を。
いえいえ。でも本当にね、東京都内の気温が高い日でもそこに行くとスーッ と気温が低く感じるので、夏のお散歩まさに紫外線に当たるにはいい場所じゃないかと思います。
そうですね、
はい。さあそれでは番組からのご案内です。永老先生の新刊、親子で考えるがん予習ノート、絶賛発売中です。コミックシーモアのがん部門ランキング1位にも輝いた本で、ただいま注目を集めています。また YouTube にて永老で検索して、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。永老の教えて未病ケア、こちらでもがんや新型コロナのことをお話しされています。この番組は日曜日の夜、明日からの週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思っています。次回のゲストはまだお話しできませんが、素晴らしい方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでアナウンスをいたします。次回の放送日は8月9日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 www.radio.jpwwradio.jp で検索してください。またサイトから番組宛てにメッセージを送りいただいた方の中から、抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
はい、そしてですね、今回番組からは、千秋さんから、これはじゃあ千秋さんからご紹介していただけますか。
はい、青森県にある田酒というお酒があるんですけども、はいはい、そちらの酒粕を使ったきゅうりのからし漬け、こちらを3名の方にプレゼントいたします。
いやいいですね、これおつまみにちょうどいいんですかね。
ぴったりなんですよ。
あ、なるほど、
はい、応募方法は番組のホームページをぜひご参照ください。
ではここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでも良いのではということですね。これから夏に向けていろいろ大変なご時世ではありますが、少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントの阿部千秋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は永老と
千秋
でした。